年明けて新たに御子イエス・キリストの降誕の御言葉を私たちは今日聞いています。すでにもうこの日本の社会の環境はガラッと変わっておりますので、こうして年を越して新年を迎え、再びクリスマスメッセージを耳にすると、またそれで微妙に伝わり方も変わってくるのではないでしょうか。2017年が幕を開け、社会が動き出しました。クリスマスツリーもオーナメントもありません。街のにぎわいも落ち着いてきました。忙しい毎日がまた始まりました。私たちの日常がここにあります。これが私たちの毎日。クリスマスの喜びというのは、世間が盛り上がっていてもいなくてもそれに影響されるわけではありません。また私たち受け取る側の気分やその日の体調に左右されて、イエス・キリストの福音が色褪せてしまうわけでもありません。顕現主日の今日、世間が日常に戻り、こうして改めて御子イエスの誕生の出来事に触れるとき、一体どんなメッセージが私たちに届いてくるのか。イエスの誕生は今日何を語りかけてくるのでしょうか。顕現主日の日、いつも読まれる旧約聖書はこのイザヤ書60章の言葉です。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。顕現主日というのはまだまだ聞き慣れない名前というふうに受け止められる方もいらっしゃると思いますが、クリスマスの季節の後の名前が顕現主日、あるいは公言、公に現れるなんていうふうな字も使われたりしますが、先ほど子どもたちともちょっとお話ししましたが、実は顕現主日ではなくて、つまり日曜日ではなくて顕現日なんですね。1月6日、これ固定日です。ただ1月6日は平日になってしまうこともあるので、それだと礼拝しにくいから、教会では多くの教会がこれを最初の日曜日にずらして、この顕現という出来事を覚えているのです。これもともとは東方教会、オーソドックス教会ですね、ここら辺りでいうとニコライ堂なんかがそうですが、そこがとっても大切にしてきた伝統なんですね。でこれいわばもう一つのクリスマス、そういうふうに、言っていいんです。で、東方教会というのは西側の教会よりも古い長い歴史を持っておりましてですね、西側の教会も東の影響を当然受けるわけですが、クリスマスに関しては東の教会も西側の影響を受けて12月25日をクリスマスと一応しておりますが、ここでちょっとトリッキーなことが起こっていて、東方教会というのは、オーソドックス教会は古い暦を使うんです。我々は西暦で暦をカウントしてますけれども、東方教会の中には全部ではないらしいですが、ユリウス暦という暦を使って、このクリスマスをお祝いするところもあって、でそれによるとですね、1月7日 これが12月25日なんだそうです。でこのあたりはとても複雑な事情があるようで、そうした歴史の流れの中でいろいろとこう変遷していった、あるいは西と東で影響し合って、ずっと守られてきているクリスマスなのであります。西側の教会、プロテスタント、カトリック教会、西側の教会ではこれを権限というふうに称しまして、神様が世の光となってこの世に現れいでた、こういう意味を持たせてイエス様の降誕を覚えるのです。預言者イザヤは光について語りました。光を放て、その光はあなたを照らす光だ、このように告げます。年が明けて初日の出を、初日の出に出かけた方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。まあ教会ですので、キリスト教会ですので、初日の出を拝みに行ったとはちょっと言いませんけれども、初日の出を見に行かれた方もいらっしゃると思います。わざわざ遠くへ出かけて行って、初日の出ご来光を見届けた人、あるいは元旦にですね、富士山の裾野から登る初日の出なんていうことになると、それこそこのなんていうのかな、拝みたいような心境にもなってきますよね。先日の今年最初の木曜集会、市ヶ谷集会のでのことなんですけど、出席をしていた一人の兄弟、まあお名前言ってもいいんですけど、吉田さんですが、私にこうおっしゃってました。先生、教会賛美歌の中にちょっとキリスト教らしからぬ賛美歌がありますね。なんとも聞き捨てならぬことを吉田さんがこう言ったわけですね。え、どんな歌ですか。いや、しょっちゅう歌ってますよ。聖餐式の時に歌うんですよね。なんていうふうに言われるもんですからですね、どれでしょうって言って、こう2人でこうペラペラ開けていったら、あ、これだ、262番。この歌詞はちょっとおかしくないですか、という指摘が吉田さんから出ましてですね、この歌はですね、まあ、皆さんご存知の方も多いと思うけど、みんなでパンを分けよう、みんなでパンを分けよう、朝日に向かいひざまずく我を、主よ憐れみたまえ。これ黒人霊歌なんですね。Let us break together. Let us break bread together on our knees という。で、このニグロスピリチュアルの黒人霊歌、これを翻訳をした歌がこれなんですけど、そうですね。確かに朝日に向かうひざまずく我よって書いてあるから、まるで初日の出を拝んでるみたいな歌になってるわけですよ。しかも1番も2番も3番もそれを繰り返してる。オリジナルはどうなってるんだろうって調べたところですね、オリジナルも With our face to the rising sun、 こうなってたんですね。顔を初日の出、昇る太陽の方に顔を向けっていう歌詞がなっていたんですね。ですから、まあ、これ太陽初日の出、こう富士山のこの裾野からこう上がってくる様子なんていうのは、本当に何て言うんでしょうか、神々しい、あるいは聖なる雰囲気というものを私たちに与えてくれる、これは日本だけではないようなのであります。大自然が作る美しさ、そこからそこに命、あるいは何らかの力があるということを私たちは知らされるのであります。で、この命のことを教会では神様、こういうふうに呼ぶのです。初日の出を神様として拝むわけではないですが、初日の出は神様の技、 光となって神様が命を表している、このように言うことができるのではないでしょうか。光と神様の命は切り離すことができない。光の中に神がいらっしゃるのです。イザヤのこの冒頭の言葉は、イザヤのこの言葉は創世記一章一節の言葉を私たちに思い起こさせます。神は言われた、光あれ。こうして光があった。天地創造の始まり、宇宙の誕生、ビッグバン、命のうごめき、すべては光から始まったのだと神の言葉は告げるのです。ここにも光があります。光と命は不可分です。ヨハネ福音書の始まりはこうでしたね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。私は今言葉を光に置き換えて読んでみたいと思います。はじめに光があった、光は神と共にあった、光は神であった。そのまま言い換えが可能なぐらいです。創世記のことを思うと特にそうです。光と言葉、そのいずれも神様の命と深く結びついているのです。そして神様は光と言葉によって私たちにご自身を表しておられるのです。光も言葉も私どもの生活の中ではありふれています。どこにでもあります。そしてまた光も言葉もまやかしが多いです。偽りの光、偽りの言葉が世にはびこっています。これが私たちが生きている人間社会だからこそ、まことの光、まことの言葉を私たち失ってはならないのであります。そこにしがみついていかなければいけないのです。どんどんと進む時代に流されてしまってはならない、そんな思いがいたします。聖書は私たちには罪があるとこのように指摘します。良いものとして作られた人間という命ですが、すべての命に罪がある、こういう私たちですから、私たちはまやかしの光やまやかしの言葉にとても流されやすいのです。最も確かなこと、それはまことの光とまことの言葉、神様ご自身がそこに現れていらっしゃるのです。権現主日の今日、こうしてイエス様の誕生を再び振り返っているわけでありますが、神が世に現れた、これが今日の中心のメッセージであります。イエスの誕生の出来事そのものを今日私たちは中心メッセージとして持っております。光と言葉そのものではありません。命の誕生という出来事であります。出来事、御子の誕生によって神様がご自身をこの世に表されたという出来事を覚えているのです。 ヨハネ福音書の冒頭はさらにこう続きます。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。ヨハネ福音書はこのように語って、光と言葉と命が一つであって不可分である、そのことを短い表現によって端的に示してくれたのであります。御子イエス・キリストの命は馬小屋で生まれたことをクリスマスは告げました。ここにも注目をしたいと思います。神の権限、お出まし、この出来事は馬小屋で貝羽桶に寝かされて起こったのであります。誰も望まない、実にみすぼらしいところで、クリスマスは起こったわけであります。さらにはですね、ヘロデ王がこの命を狙うという場面が先ほどの福音書には書かれていたのであります。人に注目されることもなかった、こういう中での出来事だった、それがクリスマスだったということを大切にしたいのであります。馬小屋と貝羽桶は神様が姿を現すのにふさわしい場所だったのであります。それを美しく温かく輝かしく描きたいのは私たち人間の思いなのでありますが、神様の御心がどこにあったかというと、それは正真正銘馬小屋であり貝羽桶なのであります。神の権限、神のお出ましがこうして影に隠れた目立たないところで起こった。マルチン・ルターもそのことを認識しておりました。ルターは隠れたる神という言い方でこれを表しています。ルターが引用したのはイザヤ書の一節なんですが、こういうふうに言っています。まことにあなたはご自分を隠される神だ。このイザヤ書の言葉をルターは引用をしてこのことを語ったのであります。神学者の江口佐伯先生によりますと、この言葉には2つの意味があるということでございます。一つは神ご自身が隠れている、姿を見せない、表さないという意味がこの隠れたる神という言葉にはあると。もう一つの意味、これを今日は注目したいんですが、江口先生の言葉で言うと、隠れているけれども隠れているというあり方で現れている神。もう一度言うと、隠れているけれども隠れているというあり方で現れている神、こういう意味なのだということであります。この二つ目の神、ここに私たちは今注目をしています。最初の意味における隠れたる神というのはですね、例えばアウシュビッツでのユダヤ人、東日本大震災、熊本大地震の時の被災者の方々が神はどこに行ったのかと悲痛な叫びを上げた。歴史上こうしたことが何度も繰り返される、そういう現実を作家遠藤周作は沈黙という 小説にしました。まもなくこれ映画化されるようですが、信仰を持たないものにしてみれば、一言で済みます。神などいない、こういうふうに言って片付けるのですが、このような極限的な状況でも神様は何もしない、何も語らない、これが隠れておられる神様の一つの意味であります。二つ目の隠れているけれども、隠れているというあり方で現れている神とは何を指しているんでしょうか。これは十字架の上のキリストを指しているのであります。ルターはこう言いました。十字架につけられたキリストの中に本当の神認識が存在する。十字架の中にこそ誠の神がおられる。十字架の上に神様が隠れて現れている。それは輝かしい栄光の姿ではなく、見るも無残な死刑囚の姿けれども、そこに神様は現れている。ルターはこのように語ったのであります。ルターの神学が十字架の神学、このように言われるゆえんであります。イエス様は馬小屋の貝羽桶で生まれました。そして十字架で処刑されて死にました。最も不名誉な生まれ方で生まれ、最も不名誉な死に方で死んだのです。けれどもここに私たちは神を見るのです。まことの神がここに現れておられる。あなたは十字架の上に神の姿を見ることができますか。もう一つの問いは、あなたは馬小屋の貝羽桶の中に神の姿を見ることができますか。目立たずみすぼらしく生まれ、最後は屈辱と恥で生涯を締めくくったイエス、そういうイエスですが、この人生は光を放ったのであります。ナザレのイエスとして生き、父なる神を表した。人々の間で愛を教え、愛を示し、愛を語り、愛を行われたのであります。生き方そのものが神を表しておりました。イエス自身の言葉とその生き方、それが生きている神を証ししたのであります。隠れている神は見えません、聞こえない、わからない。けれども神様は人間の全く予想しなかった方法でご自身を表されたのであります。私たちはこのかすかな光を見逃さないようにしたいのです。そのかすかな声を聞き漏らさないようにしたいのであります。そこに神という命が生きています。愛という大きなエネルギーが働いているのです。お祈りいたします。主なる神様、輝かしい言葉、美しい光に目を奪われ、心を奪われる私たち、クリスマスは、御子のイエスの降誕は、私たちにそれは誠の光ではない、誠の言葉ではないことを教えてくれています。どうか 貝場桶の中に、十字架の上に、絶えずあなたの誠を見出していくことができますように。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。